3-2 もっと選ばれる町になるために主な事業と今後の展開3項目あります。その1、市民サービスのターミナル化、市民の利便性の向上、将来の市民負担の軽減、利用頻度が高く利用者が多い市民サービスの提供を駅周辺に集約、分散配置が必要な市民サービスの機能強化、コンパクトで利便性の高い町に、市民サービスのターミナル化の推進、1500万円。市では市民サービスが市役所本庁舎、保健福祉センター、池の里市民交流センターに分散配置されていることにより、市民の皆さんに不便をおかけしています。市民サービスの提供を駅周辺に集約するため、仮称駅前庁舎の改修工事の設計を行い、令和5年度中の開設を目指します。ピックアップ。仮称駅前庁舎の整備方針、概要。庁舎整備の基本コンセプト。市民を動かさない。市民を待たせない。市民に寄り添う。市民のことを最優先に考えた市役所の新たなスタンダードを作る。整備方針、主要項目。6つあります。1、窓口を低層階に集中配置。内部事務を高層階に配置。窓口を低層階、1階から2階に集中配置し、来庁舎の動線を最小化。2、可変型で柔軟な対応のできる窓口。混雑する時期や時間帯に応じて取り扱う窓口を増減するなど、状況に応じた柔軟な対応。3、用途に応じた窓口のあり方。簡易な相談はオープンブース、多くの個人情報を取り扱う場合は個別ブースでの対応。4、電話やオンライン予約を重視した窓口。電話やオンラインによる窓口の予約枠を設け、来庁舎を待たせない窓口対応。5、来庁舎に進行状況がわかる環境整備。大型掲示板の設置など、自身の順番などがわかる仕組みの導入。6、その他、設備、機能。乳幼児健康審査、申請、手続きの集中受付会場、防災会議が可能な多目的室の設置など。問い合わせ先、資産活用課、電話 825-2218。 その2、子育て・教育環境に最善を尽くす。生徒のニーズに応えます。部活動指導員派遣事業、734万円。教職員の働き方改革の推進と、部活動の選択肢を増やし、生徒のニーズに応じた部活動を推進するため、昨年度設置した柔道部、剣道部に加え、バドミントン部、ラグビー部、陸上部、水泳部、各1校の種目別拠点校を設置します。 ピックアップ。教職員の働き方改革で、寝屋川教育を推進。教職員が子どもの指導に専念できる環境を目指します。問い合わせ先、教育指導課、電話 813-0071。就学前から寝屋川教育を推進。就学前教育・保育の調査研究事業804万円。0歳から15歳までの切れ目のない子育て・教育環境の実現に向け、令和3年度に実施した調査研究結果を踏まえ、就学前のプログラム・教材作成を行い、市独自の就学前教育・保育の構築を行います。小一ギャップの解消。全国的に就学前教育の質的向上や小一ギャップの解消などの課題があります。OECD 経済協力開発機構でも質の高い幼児教育が生涯にわたって良い影響を及ぼすことが指摘されています。市では0歳から15歳までの切れ目のない子育て・教育環境の実現に向け、寝屋川教育の土台となる就学前教育・保育のプログラム・教材作成を行い、市独自の就学前教育・保育を構築します。問い合わせ先、子育て支援課、電話 838-0374。 中学校給食がさらにおいしく。学校給食の充実にかかる事業、19億1157万円。小学校は自校調理で温かい給食が提供される中、中学校は民間調理場を活用したランチボックスによるデリバリー方式で給食を提供していますが、さらに美味しく温かい給食を目指し、令和5年度からの拡大親子方式の導入に向け、給食調理場の増改築工事などを進めます。ビフォア、小学校24校、自校調理方式、ご飯もおかずも温かい、食べ残しほぼありません。中学校12校、デリバリー方式、市外の民間調理場、おかずは衛生管理上、危険温度を避けるため冷却、食べ残し、約 26%。 アフター、令和5年度予定。親子方式とセンター方式があります。小学校の調理場で中学校分の給食を作ることができる親子方式。表です。親子方式、学校名、第二中学校、調理場、桜小学校。第三中学校、大小学校。第八中学校、締めの小学校。第九中学校、啓明小学校。第十中学校、民小学校。表を終わります。小学校の調理場で中学校分の給食を作ることができない。施設の老朽化など、センター方式。表です。センター方式。学校名、第一中学校、第五中学校、第六中学校、第七中学校、 ともろぎ中学校、中木田中学校、小中一貫校、くすね小学校。調理場、拠点集約型調理場、くすね小学校。表を終わります。問い合わせ先、施設給食課、電話 813-0073。 いじめ対策のさらなる充実・強化に、いじめ対策サミット開催事業、240万円。全国から注目されている寝屋川市のいじめ対策。令和元年10月に観察課を設置して以降、コロナ禍で行動が制限される中、北海道旭川市をはじめ15を超える自治体などが視察に訪れています。教育関係者や学識経験者、先進的な取り組みを進めている自治体の長、いじめ被害者らが一堂に会し、いじめ問題についていろいろな視点から意見交換などを行ういじめ対策サミットを12月頃に開催し、本市のいじめ防止対策のさらなる推進を図るとともに、いろいろないじめの課題の解決につなげます。いじめ解決に向けたいろいろな先進事例や知見を共有して、寝屋川市のいじめ対策のさらなる充実・強化、いじめ解決に向けたネットワークの構築、問い合わせ先、観察課、電話 812-2246。 市内全域の保育所などで売買おむつ、売買おむつ事業450万円。市の一律保育所全6カ所と民間保育所等42施設のうち約 55% の施設では使用済みおむつを保護者が自宅に持ち帰る対応としており、保護者からは帰りに買い物がしにくいなどの声があります。保護者の負担を軽減するため、市内の認可保育所等全施設において使用済みおむつの持ち帰りを不要とし、子育て支援の充実を図ります。なお、4月19日から体制が整った保育所などで順次開始しています。問い合わせ先、保育課、電話 812-2552。 その他にも多くの子育て支援施策が充実。産後ケア事業として新たに居宅訪問、アウトリーチ型の支援を導入。妊婦健康検査の費用助成の回数を拡充。14回から、単胎児は17回、多胎児は22回に。母子健康手帳の記録の電子化をはじめ、子育て情報の配信や、子どもの成長記録の管理ができる母子健康手帳アプリを導入。子育ての負担感や孤立感が強く、保健師などがリフレッシュが必要と判断した保護者に対し、一時預かり保育を無料で利用できる仮称子育てリフレッシュカードを配布。問い合わせ先、子育て支援課、電話 838-0374。 その3、福祉・健康もさらに充実。難病患者の災害時に備え、難病患者、 高度医療機器使用患者、レスパイト入院費用助成事業280万円、人工呼吸器などの在宅高度医療機器を使用している難病患者は、高度な医療的ケアや医療機器の持ち運びの難しさなどから、災害発生時には緊急避難先として後方支援病院が必要となる可能性が高くなります。患者、家族の負担軽減と災害発生時にスムーズに病院に避難できるように、平常時に入院を経験してもらうために、高度医療機器使用患者のレスパイト、急速入院にかかる費用を助成します。問い合わせ先、保健予防課、電話 812-2361。親なき後の課題を整理する。親なき後の問題検討委員会を設置、26万円。障害を持つ子の親なき後の問題について、学識経験者や障害福祉サービス事業者などで検討委員会を設置します。課題を抽出し、現在の障害福祉サービスなどの活用で解決可能なもの、不足するサービスなどについて障害の程度により整理し、対応可能な課題解決策や既存サービスの活用などを検討します。問い合わせ先、障害福祉課、電話 838-0382。